い、モンゴルナイトフィーバーでございます。はい、私休みのでございます。あなたはどうですか？
はい、私山口と申します。
はい、ありがとうございます。あなたは？
私モンゴルナイフシェフと申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
モンゴルナイトフィーバーでございます。
ちょっと休みのさんがね、
どうした？
もう出かけたくて出かけたくて早口になってるんですよ。
そんなことないでございますね。今日はもうラジオやりますよ。元気に、今日元気にラジオやりますよ。
でもね、珍しいよね、こんだけ元気な時。
うん、
あ、確かにな
かなかないですよね。
あ、なんかね、元気ですね。忙しいからかな。
あ、もうテンション上がってんねや。
忙しい。はい、
多分わかんないけど元気だね今日は。
寝れてんの休みのって？
あのね、本当やらないといけないことがあるのにすっごい寝ちゃうんですよ僕。だからもうね、昨日とかも帰って8時ぐらいに寝たんですよ。もう8時ぐらいに寝て12時ぐらいに起きて、また2時ぐらいに寝て10時ぐらいまで寝てるんですよ。
いいね、
すごい
寝てんだからもう。
それは元気だ。
俺ね、逆なんですよね。もう寝れてないんですよ。
あら、
あら、
ダメよ寝なきゃ。ダメダメ、元気、睡眠が元気の元なんだから寝なきゃダメよ。
疲れて元気ない。
あと俺知識がないから、それが元ネタ何か分からへんのよ。
これはもう何の元ネタでもないのよ。うん、これは僕なのよ。
これ休みのさんのね、元気からにじみ出てきた人格は。
そうよ。元ネタとかじゃないのよ。やってんのよ、これで。
なんか忙しいですね、でも今ね。
いや、まあバタバタしてますけどね。
うん、
バタバタしてるのでもね、言い訳にしちゃいけないからね、このラジオ聞いてる人はこれを見て元気出してるって人もいるんだからね。我々が元気ないっていうのは良くないですよ、これもう。それを隠して隠して。隠して隠して忙しいのも、おくびれも出さないでね。これラジオ撮らないといけないんですから。
まあ、お腹いっぱいでやる気出ないって
言ってた。引っ張る気概がすごいな。
バランス取らないといけないから、やっぱり元気ない時もあれば、すごい元気ある時もあるから、これは。
でも私にも寝ているか寝てないか聞いてくれないんですか？
あなたはどうですか、シェフ。シェフは睡眠時間少ないんじゃない、さすがに。すっごい仕込みとかあるから。朝からね、築地は2時から空いてるぜって言ってたよね。
あつが。
翔太の寿司でも言ってた。
言ってた。それは言ってた、
ね。築地は2時から空いてるぜって言ってた。
休みのさんからのね、風圧がすごくて、ちょっとね、うん、シェフね、
はい、
沈黙してしまいました、
うん。あら、ちなみにどうですか、睡眠時間は。
私ね、
はい、
睡眠時間ね、多分寝てると思うんですけど、
うん、
早起きして、朝ごはん食べて二度寝してるんですよね。
わかりますね、これはね。気持ちいいですよね、今ね。二度寝やっぱ冬が気持ちいいって言いますけど、
うん、夏だよ。
夏のエアコンの効いた部屋の二度寝も気持ちいい。これはなかなかコートつけがたいですね、
うん、そのね、朝ごはんとね、はい、二度寝の隙間に、
うん、
どうやら私ね、勢い余ってアマゾンでなんかいろいろ買ったりしてるっぽい
ですよ。それもわかるね。
そのね、二度寝の狭間によって夢みたいになってんすよね。アマゾンの注文が。
わかるわかる。
私紙で7持ってんのに Kindle の7全巻買ってんのみたいな。
そんな規模で買ってんの？
いや、そうですよ、
夢の中かと思って。
はい。次の日、あーって、次の日っていうか、会社行こうと思って。
数時間後やんな。
はい。メイクしてる時に、あれも通知来てると思ったら、クレジットカードのやつも通知来てて、なんかすげえ買ってると思ったら、7、全巻。
まあでも、
まとめ買い。
これはでも潜在意識で一番欲しいもの買ってるということですからね、これが。
そう思う。なんかね、いや、びっくりしたんだけど、この前首輪買ってた、自分で。
え？首輪、ブレス、なんていうの、チョーカーみたいな。
チョーカーじゃなくてなんかね、首輪だった。
え？
え？どういうこと？
そのもうがっつり、その犬の首輪みたいなこと？
いや、もう7になりたいなと思う。
あ、7
ってさ、7、そういうことか。
パンクファッションみたいなね。
そうそう。もうね。
チョーカーじゃん。
チョーカーですね。
いや、私はね、完全に自分がつけたら首があんまりね長くないから、私はねかなりね首輪っぽくなっちゃう。7がつけたらチョーカー、私がつけたら首輪。
首輪になる、
うん。なるほどね。
いや、すごいね。もう私7になろうとしてんの。
おー、いいじゃないですか。
二度寝の間に、普段は。もう私が7位なのなんて、おこがましいね。ギターもね、本当に全然弾けないんだから。うん、
上がってきたね。
上がってないよ、
あら、上がってないの、ね。
無理やりよ。
無理やりでもないんですけど。
無理やりでもない、ね。
違う
ね。ちょっとね、恥ずかしくなっちゃって、私が7位になろうとしてるってい
う、ね。いや、いいことじゃないですか。
いいと思う。
ほんとね、眠いのにね、アマゾン開くことをもうやめなきゃなって思って、7位になっちゃ、なろうとしちゃうから。
いいじゃん、7なろうよ。
気づいたら次ブーツ買ってると思うな。
いいよ、もうトゲトゲのやつも買おうよ、秒も買ってさ、一つ一つ打ってこい、秒をね。
もう私もさ、眠い時に多分ね、誰かがね、チャットとかしてきたら、好きなタイプはって聞かれたら、シドビシャスって答えると思う。
ああ、そういうシーンがあるのかな、多分ね。
うん、7はそう答えんのよ、好きなタイプ。
でも疲れたら買ってまうのはわかるわ。
うん、
わかりますね。
僕もこの前疲れてたんです、すっごい。
うん。
なんかちょっと家の用事やって、で、今会社行かなかったっつって。めっちゃ疲れてたんですけど、
うん、
下北沢夜かと思って、
おお、勢いすごい、疲れてんの
よ。そんなネットショッピングじゃなくて、
確かに下北から来たって言ってる日あった、
あった、そういえばあった、
あった、あった、
もうね、 疲れたから俺今日下北に行ってみたいと思って、
おーすごい、
もう最近行ってないですよ、だからその開発前からあんま行ってなかった、
おーおーおー、じゃああの駅の高架下にいっぱい店ができて、蔦屋がどん詰まりあるのとかも、
そうびっくりしました、だからあのね、あの汚いって言ったらあれですけど、なんか暗いさ、
うんうんうん、
なんかちょっとさ、なんか戦後みたいななってる場所、
闇市みたいなね、
そうそうそう、あそこ全部なくなってんな、
そう綺麗になりましたね、
あの古着屋さんみたいのとか、なんか干した果物とか売ってたさ、赤ちょうちょの店全部なくなったんだね、
全部なくなって、うん、綺麗になってたわ。
地下に行って駅が。
そう。
え、じゃああの出口も知らないんですか？南西口とか、なんか出口も変わったじゃないですか。
あ、なんか変わったね。
はいはいはい、はい、
そうそう。なんかそんなもん見に行こうと思って。
なるほど。
あ、はいはい、ボーナストラックとかの通りとかもじゃあ。
そう、そう疲れたから行こうと。
え、めっちゃ感激したんじゃないですか？変わりまくってて。
感激したけど、あのね、うん、その日の気温が37度。
やば
っ。すごい。なんか、この前地球で一番暑い日があったらしいですね。そうそう、
めちゃくちゃやばくて。
え、自分の体より暑いじゃないですか。
そう。だからそのなんかね、下半身、人の下半身ぐらいのところまでかげろうが見えて。
ええ
ー、俺疲れてんのに何しに来たのと思って。
すごい我に返るんですね。
けど、その、なんかね、あの、インスタとか見てるとさ、なんか、その、お店とかも出てきとってん、ビッグマインドで。で、それが下北の店やったから、ちょっと見に行こうと思って。
ああ、いいじゃないですか。
あの、もう目的がなかったから、じゃそこに定めて。
アクティブやな。そ
う。で、うわーって行ったんですよ。
うん。
ほんで、まあまあ、おしゃれなとこ。なんですよ、
はいはいはいはい、
で入った、入って古着見とったんやけど、
うん、
これね僕40なんですよ今、
おお、あ、もう40になられた
んですね、40歳になったんですよ、
はいはいはいはい、
はい、
さっきね普通に敬語じゃない言葉で喋ってた、
確かに、
ね、全然いいけど
怖くなってきたな急に
40歳なんですよ、
怖いな、
でこれ年のせいか知らんすけど、
はい、
なんかその何も見えないんですよ店の中で
どういうことですか、どういうことですか、どういうことですか、
やっぱりその雰囲気を出してるから、
はいはいはい、
こうちょっと狭い店内で、
うん、
照明落として、
はいはいはい、
であの結構こうちょっとなんてその
間接照明みたいな、
間接照明とで服もさちょっとこう暗いものが多くて、
はいはいはいはい、
言ったらそのバンドティー黒いやつ
とか、ああなるほどね、
あとちょっとそのブランドもんのあの言ったら中古というか、
うんうん、
言ってるんだけど、もうね何も見えへん、
ああれみたいな感じですか、あの高速道路でカンカン出る日にトンネルに入って最初あらもうあかんねえ、
そうそうそうそう、それがねずっと起こってんの、
なるほど、
だからその古着を見てるはずやねんけどさ、もう何も見えへんくて選ばれへんのよ
店内が暗い、
そうそうそうそう、暗いわ暗いわって言って、でこの話はちょっとね休みの日ちょびっとしたんで、
はいはいはいはい、
でそう休みのが調べてくれて、ナスのお店に、
ああそうですね、名前調べて、うん、
でちょっとあのレビューとか見てくれたよね、
はいはい、
そしたらそのやっぱ暗いと
やっぱもうあるんだ、みんな感じてることだったんだ、
そうそうそう、
まあねある程度ね暗いのはね古着屋さん結構あったりしますけど、まずは口コミに暗いって書いてあったから、
じゃあみんな iPhone のライトつけて入店、
いやどうなる、でしかもさ店員さんがさ、
うん、
サングラスかけていってんな、さらに暗くしてんのにその人は管理ができんのよ、店の管理、
まあそうです
ね、でも慣れてるでしょうね目がね、
ずっと暗いとこから来て暗いまま店入ってサングラスしてるんかもね、
フクロウの店員さんだ、
フクロウかも、ほんまに
フクロウの店員さん、
だからちょっと
ほんまに、
うん、あの下北が若者のすごいね街になってるってのは聞いてたけど、うんうん、そこでもう痛感した、
いや、
そ真っ暗、
そんな、あと若者って別にそんな暗闇見えるわけじゃないけど、
いや見えんじゃないの、
いやそこは分かんないですね、
確かに昔に言われてみれば確かに昔よりは暗闇に弱くなってるなとは思ったんよ、
暗闇ってだんだん弱くなっていっちゃうんですか、
だってさ、
はい、
昔なんかさもうこれあかんけど、
はい、
自転車なんかライトつけんでもさ走れたやんか、
いや走れないですよ、
嘘、
いや記憶ないな、そのなんかこれ今夜だけど見えるなと思ったことはないかも、
マジで、だからそのみんなそのライトつけなさいっていう法律の意味が分からなかったよ、
見えるから、
見えるから、
それは月明かりがあったんじゃないですか、
いやそうか、そんな素敵な答えじゃないと思うけど、
いやあとマジなこと言うと地元にいる時ちょっとチャリうまく乗れなかったからちょっと、
あとまあちょっとねそのモンちゃんの場合はね割とその田舎っていうのもあるかもしれんけど、
いやでもその子供の頃暗闇見えたなっては思わない。
あ、ほんまに？
はい、むしろ今のが暗闇見えるかも。
モンチはちょっと特殊よ。
まあ確かに。
いろんな機能が今回復してい
って、視力が上がってる人だから、
そうそうそう、
この人の意見はまあ参考にはならないですけど。
にしてもやっぱね、下北は暗いべ。
え、中井君。
あら、暗すぎんべ。ちょっと。で、他の店も行ったけど、やっぱね、暗いわ。
古着屋さんってでも暗いですよね。
暗い。で、いや、なんかね、あれちょっと、 名前何やったかな、その、なんか大阪から来ましたみたいな古着屋さんがあって、
ほうほうほう
そこはでももうデラ明るかったの。
なんか
そうなんだ、
並んでません大阪最安値の店と大阪ナンバーワンの店並んでません、
シスコやったかな、シスコとグリズリーとかやったかな、
めっちゃカラフルな、なんかなんていうのかな、スポーツのチームとかの T シャツが入り口にバーッとあって、なんか2個並んでるんですよね、
並んでた並んでた、
ほうほうほう、
でそこはねもうバリ明るかった
よ、なるほど、
あの通りの店ね、
逆にごめんね、これはその古着屋さんが悪いんじゃない、
はいはいはい、
買う気分もね一切しなくなったっていう雰囲気がないから。
なるほどね。もうあんまりビカビカスーパーみたいな照明だと、逆にちょっとね、服がかっこよく見えないというか。
逆にじゃあ、そのいいもんが欲しいみたいな感じで雰囲気入るとこ行くと、うん、何も見えないですよ。
ああ、これはもう。
困ったもんよ、下北沢。
ちょうどいい照明、西海岸じゃないですか。
西海岸でも結構明るいかもね。
うん、あれくらい明るくて、オレンジの照明だと選びやすいし、
うん、
ちょっと雰囲気もあるし。
そうそう、だからちょうどいいお店をね教えてほしいかもしれない。
あんまり
見やすい
照明のちょうど良さで古着屋さんってあんまり誰も選んでない。いやでもね、
購買意欲直結するから、その場の空気って。
まあ確かに、でも見えなかったらさすがに買えない。
見えないよ。
いやでもね、このね古着屋さん暗くて見えないなっていうの、うん、昔ね上京したての時に、うん、新宿ルミネに半次郎っていう
あった量り売りのとこ、
あ、いや半次郎、あのアルファベットで半次郎、
そう途中になんかお花持ってる
ってい
う
のあったあった
昔あって、うん、半次郎のなんかオリジナルなんか新品みたいなのあったんですけど古着屋さんなんですよね、はい、
うん、
でやっぱ東京来たしルミネーストな、うん、半次郎行ってみようって言って行ったら、うん、もう角っこが暗くて
暗いのよ。
もうさ、同じフロアにゾフカなんかね、あったんですけど、そこが超明るいメガネ屋さんだから。
あ、真っ白もな、そこね。
半次郎に行った瞬間に、うん、パーって暗くなって、うん、これパーの表現って
全然違う、ね。逆だけどね。
逆ズーンとかなんか、まあまあまあ。
なんか、わわわわわわわわわわって、
ヨッシー
とね、暗くなって、うわっ、やっぱ東京すげえなと思って、うん、やっぱ古着屋さん暗くて見えないけど、でもこれが、うん、東京の古着屋さんなんだって。
あ、でも、確かに僕も今思い返すと、一回、
うん、
まだ新潟に行った時に、うん、その観光で東京に来て、
うん、
で友達来たんですけど、うん、その高円寺の古着屋ってのが有名らしいよと、
そう
です
ね、
そうで、うん、行ってみようみたいな感じで、でどこがいいかもよく分かんなくて、なんか検索して入っあったとこ入ったんですけど、そこはなんかねすっごい狭いビルの中ね 2,3 階みたいなのが男、うんうん、細い階段登ってって、
古着屋さんはそういうの多いよな、
よく入れたね。
そうでもそれはもうその状況というかその旅行だからテンション上がってね、
うん、しかもそこ行こうぜになってるし、ね、
そうそうそう、だから路面店とかじゃないんですけど、うん、そのドア開いたらね、うん、めちゃくちゃ確かに暗かった。そんで、うん、わけわかんないまま混乱して買って、うん、すっごいチクチクするズボン買ってきてる、ね、うん、確かにもうわかんない、確かに
かん、ね、
ディティールとかわかんなくて履いちゃって、うん、俺履いてもいいですかって言って履いて、うん、履けた、じゃあ買いますって言って家帰ったらすっごいチクチクする緑のズボン買った。
すごい。
確かにチクチクするとかってなんか試着してるときなんか気づかなくないですか？
気づかない。
なんか興奮してるから、あ、可愛いみたいな。
まあ、だから暗いと、まあ、いいことではないかもしれないですけど、物のディティールがわかんなくなるから、
そう。
その良さも伝わらないけど、悪さも伝わるん
ですよね。難しいところはね。
そう。
でも
チクチクはね、入ったらわかるような気がする。で、あ、でも、そう、わからんわ。
え？
俺この今着てる T シャツ下北沢で結局買ったんですよ。
買ったんですね。
かっこいい。
で、家帰ってきたら、
はい、
チクチクしてて。
え？
タグですか？
タグは。で、結局タグ切りました僕。
ああ、なるほどね。
わかるの。
そう。あれなんでやろうね。
もうそのだから視覚が失われると触覚も多分ね弱くなんでしょうね。弱く
なるのか。なんか気づかないですよね、試着の時、うん、タグのチクチクとか。
わかんない。混乱しちゃうかもやっぱり。冷静には買えないね。う
ん、向いてないんかな古着屋さん。
まあ、
みんなさ、あれどうします？試着するじゃないですか、服屋さんで。じゃあ店員さんが、外で、出てきて、なんか、見てくださいね、みたいなやつあるじゃないですか。
え？そんなことあんの？
大きい鏡で見てくださいみたいな話。
はい、試着室
なるほどね、試着室。ああ、はい、あるね、はい。
あれん時って、出て行ってます？
俺はね、割と出ていく。
まあ、僕はあんま経験ないけど、まあ、出てけって言われたら、まあ、出てこうかな。
あ、それ出てったもなくて、
あ、もううちにこもったまんま。
そう、恥ずかしいじゃないですか、なんか。
ああ、そう。
その姿見られるのが。
なんか、これもし外の鏡で出てって、似合ってなかったらどうしようみたいな。
はあ。
それ見られるのが嫌ってこと？
はい。いや、なんか恥ずかしい。堂々と出てって、 似合ってなかったら、やべーっと思って出てったことないかも。
うん、あ、そう。
でもそこはもう、なんかバーンと出てって鏡見て、似合ってないっすねって言ったら、なんかもう、わーってなるかもね。
そうそうそう。俺はそのタイプ。
ああ、確かに山口さん言いそう。
俺はやばないっていう。
ああ、どっちでも取れますけどね。
うん、いやー、出てったことないなー。いやー、ちょっとね、これで今みんな古着屋さんとかで試着して気づかないみたいな話、うん、これみんなどうしてんだろうと思って、私すごい気になったんですよ、うん、お靴と合わせてみてもとかって結構言われるじゃないですか。
はいはいはい。あとあのね、あのベルトを好きに使ってくださいって言われるね、
うん、あんま試着してないのかもな。
なんかアウターとかも合わせてみますかとかって、あ、そうそうそうそう、なんかね
全体で包容してくるよね。
はあ、なるほどね。
買い物の時ね、うん、割と服を買いに行くときシャイになっちゃうかも。
あ、そう、結構ね、いつも明るいというか、
うん、店に入ったりとかしてこうやって見たりできるんですけど、うん、試着の時結構シャイになっちゃうかも。
はあ、そう、なるほど。
もう昔結構ね、それで「あの大丈夫です、買います?」とか言って、うん、もう出てっちゃってたんだけど、
はいはい、
あ、でも最近試着室も入ってないからな。
あ、そう、確かにね、なんか最近あんま試着室入ってないな。
オーバーサイズの服買うこと多くなったんで。
まあ確かにね、
うん、確かにズボンはね履かないといけないですけど、でもそれ以外もう着れるっしょって買っちゃう時ありますね、
うん、
結構、
うん、着れなかったら、いや、運命ではなかったのだ
わかる、分かる。
俺はめちゃめちゃ試着するからな。
あ、そうな、 T シャツもします？
T シャツはさすがにせんな。さすがに、ね、なんか俺めっちゃ汗かくから。
はいはいはい、はい、
ただそのズボンもなんか試着するんやったら、あの他の大きいサイズも持ってきてくださいとか、
ああ、ね、
あらかじめ持ってきてとか。
確かに僕も逆で、その試着の段になったら結構もうシャイじゃなくなるかも、うん、でも入る時が一番そのあれかもな。
あ、そうなん
や、うん、入ったりね、店員さんになんか新作出てますよとか話しかけられた時の会話とか全然いけないんですけど、うん、なんかやっぱね、着れなかったら入らなかったらみたいな恐怖みたいなとかもあって。
あ、まあサイズ的にね、
うん、そう、私結構ねガタイがいいから、うん、全部あの通販のやつとかで、うん、もうユニクロで買ったやつの履歴とか見ちゃうかも。
ああ、サイズね。わ、うん、かる。わかる。それは、ね。ユニクロ基準にするのわかりますよね。
それはでも俺も店員さんにも言うもん。ユニクロで言うとこのサイズ。
ああ、はいはいはい、はい。
あとね、ZOZO タウンとかは以前購入した商品って、これがサイズ近いですって、もう、買ったやつが出てくるの昔。
ああ、
は
い
は
い、
は
い、
自分
すごいよな。
そう。じゃあこれと同じサイズ感とは全然着れるわ。
ただ、靴のサイズがさ、はい、俺だけかもしれんけど、全く信用できへんのよ、ZOZO。あなたは 27.5 のアディダスのこれ90何パーセントですみたいな、
はいはいはい、あるある。
で、
もう ZOZO マットでやったやつですね。
そうそう、買うかと思ったけど、一応試着しようと思ってやったら、うん、もうさ、足筒みたいに丸めへんとさ、もう入れへん。
はいは
い
は
い。いや、わかるな。靴に関しては全く信用できない。まあ、
信用できないな。
僕も29センチであなたに 95% 合ってますみたいな。履けるわけないんですよ、俺の。
履けない。
まだこれは多分僕のその幅広問題。
我々足が多分ね広いんで。
そう。モンゴルダンスも広いって言ってました
ね。私は足広いですけど、うん、でも ZOZO タウンのマッチのやつで買って、うん、いてーってなんとこないっすね。
あ、そうなんだ。
私かなり、ZOZO タウンの ZOZO マットが前あった時ね、うん、そこの、ここら辺のね、教育ちゃんとしてますから。
いや、でもやったんだけどな。
多分ね、だから、形が特殊なやと思うよ、我々は。
まあそうですね。
うん、どうしてもその、指先の方がギュッとなる
だったりとか。僕今だって山口さんコンバース履いてますけど、
う
ん、
これ俺だってもう足悲鳴上げながら履いてるもん。
いや、わかります。私山口さんと同じこのコンバースのやつ持ってるんですけど、うん、足痛いなって最初思ったんですよ、うん、これ分厚くて足が重くて痛くなるじゃないですか。
そうそうそうそう。
でやっぱ足がね、やっぱそっちに合わせていくっていうかね。
いや、そう、まあそうなんよ。で、俺もう足の指を今合わせてもうあの、ね、ありえへん方向にもう内側に寄せてるんで。
なんか2リットルペットボトルとか突っ込んだりしないですか？
あのね、するときもある、うん。ナイキとかはする。
そんな方法あるんだ。
私細すぎる靴、ぶっといもの突っ込んで。
そうそうそう。なるほどね。
広げるって。
広げる。あとタオル何重にも巻いて。なんかさ、海外でやるのは、
はい、
なんだかな、氷を、なんか水をかなんかを、うん、あれ何入れるんやろ、袋かなんか入れるのかな、
はいはいはい、
ちょうどにして入れといて、はい、凍らすんやって。水って凍ると体積が
増えるから、膨張しますよね。
でじんわり痛めずになんかサイズアップできる。
それなんかやってみたいかも。
だから言ってたね。
いいな。
いいこと聞いてきましたね。いいこと聞きまし
た
ね。
ただちょっと詳細忘れたでしょ。
まあね、スニーカー傷んじゃう可能性もね、まあありますけど。
いやもうね、こっち焦るって思うよね、スニーカーの方が 2,3 日で。
あ、スニーカーの方がね、
うん、服もさもう 2,3 日でこっち焦るよって思うけどね、
まあ、服はそんなに可変するかな。
いやもう変わってけよ、もう伸びてけって思うわ。いや
そうなってくるとさ、もう感動スーツとかになってきちゃうからさ。
いやもう、うん、そうデニムとかもさもっと伸びなさいって思うね。まあ、ね、もっと私に合わせて T シャツも伸びてって感じ。あのちっちゃくなってほしい日はちっちゃくなってほしいしね。
それは求めてるんだ。
いやー本当にね、こっち合わせてほしいわ。
いやーねー、
もうボディーファースト、
ボディーファーストね。
サイズ感の問題は確かにある。ある、ね、僕30スニーカー30なんで、
うん、でかよな。
あと2センチちっちゃかったらもっと楽しめたろうなって思うんですよね。ない、あの、うん、そもそも30がないなんていっぱいあるんですよ。コラボもののスニーカーとかって29までしか作らなかったりするんで、日本国内のやつだとね、う
ん、でも国外は多分いるんやろ
う
ね。
そう、国外はあのもう31とか32までありますけど、う
ん、新たな気持ちわかる。
おーおー、でかい、怒られたと思った。
なんでわかるかって、私の足がね 25.5 だから。
お
う、あのレディースのサイズって絶妙なんですよ。 24.5 ぐらいまでしかないものがある。あ、25がないやつとかあると、 25.5 ってなるともうなんかねレディースの靴でないものが出てくる。
なるほどね。
もうオリエンタルトラフィックしかないみたいな時あんの。
オリエンタルトラフィックって何だ。
いっぱいね、パンプスとかサンダルとかね、スニーカーみたいなやつとかもいろいろあるね。
普通やな。ああ、なるほど、あんのね。
そこだったらサイズあるけど、みたいな感じでね。なんつあんの、靴でも SML のやつとかってさ、
いや、あるね。
L って書いてんのに、24.5 までしかないやつがあるんですよ。
そうだね。靴下とかさ、もうありえない。27までしかないんだからさ。
うん。
いや、確かにね。確かにね。
そうなんだ。27って言って、それも頑張ったら履けるんだけどさ、今、合ってないやつ履いてんのかなって思いながら履いちゃうんだ
よね。わかる
わ。わかるわ。私
ちょうど
合間にいるからさ、うん、え、これ自分のなんか 25.5 の靴下ってないって思っていつも怒ってんのよ。
いやわかるな。
メンズのやつ履いたりしますもん。ファミマのやつとかあるじゃないですか。
いやそうね、
あ、うん、確かにね。 それは確かにそういう方法があるのか。
今日たまたま同じ靴下履いてる。
いやそうそうそう、
あ、ファミマの
やつ。私これね、自分より足ちっちゃいなって思いながら履いてますよ。
あ、そうだよ。
もう、あ、私合わせろって思って、
もう伸ばすしかないな、
うん、もう伸ばす、もうね、伸ばす、褒めて伸ばす。
あら、いいです、
ね。あ、褒めて伸ばす
んや。うん。私の体にフィットしなさいよ、可愛いよって。
いや、いいね。
全部合わせてほしいね。オーダーメイドしたいね。ドレスもさ、体にピット合うようになってほしいね。
あ、オーダーメイドはでもいいかもしんないね。
なぎのおいとまでもいっぱい試着した方がいいって言ってたし、また試着しようかな。
あ、いいじゃん、試着しまくろうよ。
試着問題で、うん、私気になるのが、汗っかきだから。
そう。わかります、
ね、服が汚れるかもって思って試着できなくなってきてはいる、
うん、T シャツはね絶対できない、ね、
まあ、T シャツはまあ別にね、うん、あんましないし、ね、身丈とかの身幅がねわかるから。
でも帽子とかもね、
帽子ね、うん、確かに
できないな。
帽子結構頭のサイズね、うん、あれだから。
もう拭きまくらなかも、そんなだったら。
はいはいはい、
シャワーしてからやわ。
いやもうね、買うって決めてもう行っちゃうかも。帽子、ニューエラの店に行った時に、うん、なんかSM のやつと L、うん、LL があるみたいな。
ああ、なんか2種類ありますよね。
そうそう。
ああ、はいはいはい。
LXL みたいなね。
そう。もうそしたら、今日暑いから、もう、かぶった方を買おうって思って見せた。
すごい。
もう本当に覚悟の顔で、店員様にね、すいません。こちらの、ネイビーの、SM を。
ちっちゃい方選んだ。
かぶさせてくださいか。そう、いけーって思って、ね、
シェフの帽子ついてるよ。
確かにこの話全然してなかったな、うん、そういえばシェフの帽子かぶってる
んですけど、かぶったままね。
いや、そうそうそう、
どうなのそれ。
そしたらね、かぶれたんです。
あ、よかった、かぶれてよかったね。
だからもうニューラミさん、
そんなかぶれよ。さすがにニューエラだったらかぶらせてくれるって
。いや、それかぶって、大、でも大歓喜、その、させ、くださいって言って、もう買ったんですけどね。
いいですね。
もう感動して、もう本当にもう素晴らしい製品ですってレジで、クレジットカード読み込んでないで言ったら、店員さんも、なんか、すごいニューエラが好きなんだなって思ってくださったらしくて、うんうん、もう次こんなん出ますよって、なんかカタログとか見せてくれて。
あ、すごいいいですね。
本当にもう一生愛すって思いましたね。
あら、いいですね。うん、ニューエラ被って見たことない。
ないけどね。
私最近ニューエラのベレー帽子被って
る。ああ、あれか。
あれがそうなんや。
はいはいはい。
あれ SM なんや。
はい、
よかったねーとか強
い。いやもうあれね、もうインスタグラムで見て絶対欲しいと思って。
いいね、ベレー帽いいべ。
あればっか被ってるでしょ、むしろ。
確かにあれ結構、
ね、
うん、ニューヨークヤンキーって書いてあるべ、ね、
あるあるある、
見たことないって言ったら。
いや、ニューエラってさ、
雷来たぞ。
おい、ほら、あれをスナップバックを想像するからね、被ってるの見たことないなって。
ニューエラ感どうな
いや、大体正しいだろ。
正しい。
いや、ニューヨークヤンキースってニューエラってここにさ、シュー入ってんのにさ、ずっと気づいてなかったのかよ。い
や、ニューヨークヤンキースのベレー帽は、見てましたけど、あれがニューエラのベレー帽だとは思ってない。
ニューエラ製菓っていうこと
ね。うん、
いやいや、もうあれ私被るとき、はい、ニューエラ被りますってずっと言ってましたよ。
いや、そうなの？
家で、でもそう、被るの家でやろ？
いやいや、じゃあもうどこ行っても、トイレとか行ってもらってきゃ、ニューエラみたいな感じで言ってたよ。
いや、ほんとか？
ニューエラ被りたいけどさ、暑い。
暑い。
今の自分、俺、もうね、もう無理なんすよ。ジーパンも無理です。
あらら。
確かに山口さんに、よくぞ暑いの履いてられるなって言われましたよ。
確かによく言いますね。
下北沢のやつ全員ジーパン履いとんな。
いや、まあでも。
びっくりした。
全員。可愛いじゃん、ジーパン。
そう、可愛い。みんな可愛いのよ、だから下北の人。
いいじゃん、いいじゃん。
可愛いし似合ってる。店員も全員ジーパン。
ああ、いいじゃん。
みんな多分あれじゃないですか。膝の裏の関節の裏に多分冷えピタってますよ。
そんなんでいけんのかな。
うん、それでいけますよ。
そんなもう無理だよ。もうほんまに。
僕はね、基本的に半ズボン履かないんですよね。
そう、俺も履きたくないよ、半ズボンなんか。
あ、そうなんですね。
虫食われるから履けないですね。
僕もなんかやっぱ、なんか半ズボン似合わないと思ってて、全然履けないですね。
え、そういう理由なの？だったら履いたら？
いや、
それチャレンジしようよ。うん、それ、今度半ズボン履いて、
見てこれ。
ラジオ撮ろうよ。これは靴下がちっちゃいんじゃない？
で、靴下が長いんじゃないかな？
どっち？
え、私さ、このさ、安美乃さんの足のさ、話さ、出てくるとさ、なんかあんまピンときてないっすよ。
足首太いってやつ？
ああ、足首太い。
それさ、なんか別にななんか、見えなくないですか、そんな風に。
いや、なんかね、僕、足首太いどうこうっていう、なんか全体的に半ズボンが、なんかあんま似合わないかなって自分で思っちゃうん
ですよね。じゃあ旅しようぜ、下北で。
うん。
確かに。
半ズボン似合う旅。
半ズボン入ってみるか、すね毛も剃るか。
スネ毛は、俺もスネ毛さ、ちょっと今生えてきたけど、注文して。
見てこれ、スネ毛。すごいんだから。
なんでスネ毛を見せつけてくる？
触ってスネ毛。
白いな
ぁ。白くて、
靴下が。
靴下もめんどくさくてね、これしか履いてないんですよ、僕。
靴下もむずくない？
難しい。
どうしたらいいの？靴下って何が正解なの？
だから僕はもう、ここだけスティーブ・ジョブス方式なんですよ。
ああ、白だけ履くよみたいな。
そう、もうこのレイルソックスっていうアメリカのもうざっくりとしたこのもう隙間開きまくりでしょ、
うん。
もうこんなんだからもう、そうやって汚くなったらもうすぐポイってもう。
なるほどね。
そう、
うん。
消耗品として取られてんねん。
そうそうそう。それでもう、綺麗な靴下をね、履き続ければ。そんな一回履いただけで捨てたりしないよ。
うん、
ただ、なんかこの、もう、これって決めたら楽ちんだから。
はいはいはい、
で分かりますよ。
サイズ的にもね、うん、やっぱこのアメリカのやつだからもう全然
入る
んです
よ。なるほどね、
うん、靴下は難しいですね。私はノリで買ってるかもしれない。なんかあーファミマ行こうと思ってファミマ行ってさ、靴下買おうってノリで、あと靴下屋さんに行った時、うん、靴下屋さんが入ってる通りとか通って、あー靴下ーと思ってノリで買うかも、うん。
なんだそれ、うんうん、靴下な、どういう感情なのかちょっと分かんなかった。
いや、なんかあの、ね、家にあったやつが全部破けてんなーみたいな。
ああ、なんか減ってきたなって時ある
よね。難しいですよね。靴下も意外となんか欲しい色の靴下って世の中に。
分からん、そう、分からんのよ。
あと何色が欲しいか分からん。
何色がいいの？
いや、僕はなんかね、ずっとね、深緑の靴下が欲しいなと思うんですけど、
うん、
なんかね、ちょうどいいやつ売ってないんですよ。
でもむずない？
むずい。
だってさ、その、なんていうの、軍パンみたいなの履いた時にさ、
はい、
靴下緑やったらさ、ま、緑しかないってなったらさ、どうする？
確かに、今僕はね、軍パンみたいなの履いてるんですけど、まあ、これだったらまあまあ真っ白。
茶色いみたいやったらいいけどさ。
あー、
まあ、マジで
私結構これ黄色とかいくかもな。
あ、これね、あの蛍光色で、まあ、差し色になっていいですよね。
うん、
わかんねえ
わ。あ、なんか、マスタード系の黄色とかいくかもな。
はいはいはいはい。
いや、でもほんと靴下ノリかも。もうほんとに、さあ全部のさ、
うん、
靴と擦れるとこ全部穴開いてるまま履いてる靴下とかあるし。
いや、そうなん
や。あの靴下屋さんで買ったやつね、もったいなくて穴がどんだけ開いても履いちゃうんすよね。もったいない
な。そうね、ちょっとね、お金かけちゃうと履いてまうよな。どんだけ汚くても。
そうなんです
よね。靴下って結構ボロボロになるから、いいやつ買おうって気持ちもちょっとね、そんな難しいというかね、
モチベーションが保てん。
あとね、もう信じらんないぐらい滑る靴下あって。
おお、
なんかね、これファミマでも靴下屋さんでもなくて、どこで買ったか、いつ私が買ったかも定かではなく、
うん、
でもなぜか全然痛まない不思議な靴下、うん、
それ魔法の靴下ちゃうんか。おじいさんから買って魔法の靴下ちゃうんか。
週刊ストーリーランドではございませんのですが、しかもね、3色あって、もういつからうちにあったのか本当にわからないの。でもずっとあって、 って傷んでなくて、白とちょっとアマゾンの段ボールみたいな色と、あと赤のこういうなんか紅みたいな色3色あって、
アマゾンのダンボール、
まあ大体ダンボールの色は同じだからね。
それでね、うん、3足あるんだけど、もうこれね、フローリングの上歩くと、テキテキテキテキテキテキテキ、本当に私これで家の中で朝急いでやばいやばい遅刻遅刻ってなりそうな時に、もうツルツルの靴下しかないみたいになった時に、うわこれ履いたら家出るまでに滑ってこけるかも、会社で入り口でこけるかもって思うけど、もう片足履くでしょ。そしたらもう一歩
履けない、
そう、
摩擦がないから、
そうだから、
もうさ、
捨てろ捨てろって、そう、
いやだからこうやって、
あ、もうこうやってってもわかんないから、
天井に足向けて背中地面足を空に、そしてつるつるの靴下、
捨てろそんな靴下、
いや戻ってくんのよこういう靴下は、
捨てても捨てても戻ってく
んの、そんな呪物みたいなもんじゃないです
、呪物なんだから
捨てろよ。
いやいや、でもなぜかね、オキシクリンとかちゃんとつけて干したりすんだけどさ、靴下全部ちゃんと丁寧に扱ってますからね。
あ、そうなのね。
もうこれすごいの、この靴下滑るの床だけじゃないんですよ。
どういうことどういうこと、もう
移動中に、じゃあ、それすっごい薄いんですよ、その靴下。
お、捨てろよ。
でも、穴が開いてるの。そう、頑丈なの。あのね、スニーカーの中でも滑んの、なんか。
ああ、
ツルツルで。
ずれてってこう、脱げてっちゃうみたいなね。
脱げないの。
え？だその抵抗の前よ。
どういうこと、
スニーカーの中で足がツルツルって。
ダメだよ、捨てろよそんな靴下、
もう抵抗ゼロだから、
そう、だから走ったりすると靴が一歩前に出たら、うん、足も前に出てんだけど滑るから一歩だけ足食って後ろに行くの。
そんなことあり得る、
ね、あり得る、
全部1タイミングずれんねんな中で。
いや本当にね、3歩2歩下がんの、人生はね、ツルツルの靴下、
水前寺清子、
いやすごくない？
すごいな。
私これほんのこのね三足もう捨てられないんですよ。
ああそうです、そう
な。
もう
ちょっとそういうものでもあるよな。
あるわ。もう今ね思い出したけど5年くらい前から履いてるから。
すごいね。すごいな。靴下こんだけ持つのはなかなかですね。
すっごいよ。今度履いてきちゃるわ。
それ手癖できとんちゃうか。
手ぐ、確かに。本当にね、強い。
布じゃないと思う。綿じゃないと思う、それ。テグス。
ナイロンの糸で縫ってある
さ。
もうね、だって私、もうね、靴じゃ全然何もなくて、これ、それで高尾山登っちゃったことあるもん。
いや、知らん、知らんて。
そんぐらい、ハードに歩いても、全然。
大丈夫なの、ね、
でも、登山中ずっと中で滑ってんねん。
そう。あ、でも登山の時は、登山の靴でブーツに行って足首締めてるから、
あ、
通しなかったけど、その、登山の靴履くときにさ、みんなかっこいいさ、いろんな糸入ってるさ、分厚いかっこいい靴履くでしょ。
あ、ね、あいつら。
登山用の、
ね。いや、もうね、そう、登山ってさ、かっこいいやつあんじゃん。
あるあるある。
こっちは？
こっちはもうツルツルの魔法の靴だ。
いいじゃん。魔法ついてるの羨ましいってなるやん。
やろよ、
え？私たちはその登山の物理で言ってるのに、え？モンゴルダイフスだ、それ魔法の
靴下、ツルツルの靴下で、高尾山の稲荷山コースを登ってあるんですか？
いいことないだろ、
そんな。一番きつい釣り橋、いや、稲荷山コースが一番きついかな？
わかんないけどね、高尾山のことは。
もうさ、今日まで釣り橋コースもさ、行っちゃったしさ。
いや、わかんない、高尾山も知らんよ。
本当にね、それ耐えた、アマゾンの段ボール色の靴下あるんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
すごいね。
なんならね、おとついも会社に入ってきましたよ。
あ、そう
なんだ。これでも見せてほしいね、一回。
うん。
ちゃんと見せてほしい、それは。
そうですね。
いや、私が滑ってこけてるな、みたいな時は、うん、その靴下で。
ああ、そうですか。
私ね、足に結構あざあるんだけど、それ家でこけて、
危ない、危ない。
ぶつけてる。
そんなんも捨てた方がいいよ、
すごいな。
本当にすごいから。で、こんなに熱弁してるけど、どこのものかわからないの。
すごいな。
足の裏とかにさ、結構、何、どこのやつとか
書いてある
やつ。書いてあることあるじゃないですか。
まあね、
もう、ツルツルすぎて、消えてんの。
もうね、擦れすぎて。
そう、もう痕跡が、なんかね、どんどんピカピカになってるかも、靴下磨かれて。
すごいやん。
すごい、まあでも見ないと何とも言えないな。
それってもう、レザージャケット。 ットの感想やから。
まあ確かにね、
使い込まれて光沢が出るって、
ね、味が出てきてるから。靴下で5年以上さ、3足揃ってさ、生き残って山も乗り越えてさ、
すごいな。ないよ、なかなか。
すごいよ、あの履き主何回も怪我を負わしてさ何回も遅刻させてさ、いや靴の方が去ってってるからね。
靴の方が早いか、すごいね。あんなに薄いやつなのにね。
すげえ、
本当にね、もうここにある素材とか何よりも薄いよ。もう
すごいな、もう
なの何回も
次の世代まで行くかもな。
うん、もう靴なんかね4世代ぐらい超えてるからね。
すごいな、
家にあるやつ。この靴下より前からいる靴なんかほぼないよ。
えぐ、
なかなかないですね。
えぐ、その話。
あ、これすごいね。この話はいつかしようと思ってたけど、まさか今日するとはね。すっすごい ね、
ね、
私のね、夏の怖い話。
すごい怖い話だったんだ
今、うん、もう寿命が木やもんな。その靴下
確かに
木やもん。
5年は持たんな。
いやすごいよ、私の身の回りあるも一番今ね古株になってきてるからね。
それ靴下ってだいたいレザー製品なんよ、
ね。うん、もうレザー製品の次ぐらいかもね。次の次の次ぐらいかな。フライパン、フライパンとかと同じぐらい持ってるかもな。
あ、なるほど、ね、すごいわ、いい話聞いちゃった。
いや皆さんもね、ツルツルのね靴下持ってたらね、
いや本当これ報告よ。
うん、
確かに私の魔法の靴下のコーナー、う
ん、全然穴がない。
盛り上がんないな別に。
靴の中でもツルツルツルツル、すごいね。だから
皆さんもね、長いこと使ってる靴下情報あったら、
いやぜひ教えてください、
うん、ぜひ。私6年使ってますとね、
うん、嬉しいね。
本当にね、買い時わかんないものってありますからね、
うん、
ぜひぜひ教えてください
、
はい。もうね、今日ちょっとすっごいねジェットコースターみたいな感じ喋っちゃいましたけども、
すごいね。僕もなんかもう最初元気終わったらもう元気ないわ。
もう、うん、しっかりいつもの休みの
もう元気ないです、う
ん、靴下の魔法に飲まれたね。
確かにもう途中からもう主導権握られた、
うんうんうん。じゃああのね、もう本当私たちは帰ります。さよなら。
さよなら。
さよなら。